ステーション。はい、どうもお久しぶりでございます。お肉ステーション第27回です。このお肉ステーションはですね、関西を中心に活動するダンスカンパニーお肉ドソレイユの、日常の引きこもごもであったり、活動情報であったりをお伝えするウェブラジオでございます。パーソナリティは私お肉ドソレイユの K こと高坂克幸が務めます。よろしくお願いいたします。というわけで、今日も二人 LINE をお呼びしておりますので、早速登場してもらいたいと思います。お願いします。
あ、どうも J です。
はい、どうも、吉田ミルクでーす。
はい、今回この3人でやりたいと思います。よろしくお願いします。
よっ
しゃー。はい、というわけで、まあ、手前味噌ですが、はい、先日まで、オセロット企画という、演劇集団の作品に出てまして、平日の君へというのが、で、それが、つい、この間終わったところなんですけども。
はい、はい、
はい。J さんは、もう参加されてましたね。
スタッフで参加
されてて。スタッフで参加されてて。
珍しく。人のとこでスタッフだけやるっていう。
かなり久しぶりだったんじゃないですか。
スタッフだけやるんですか。
はい。
そうね。
何年ぶりか。
いや、そんなことないですよ。こっそりやってますよ。
え、そうなんですか。
こっそり。
嘘。え、あ、全然知らない。え、そうでしたっけ。うん。卒業してから？
卒業してからこっそりやってますよ。
僕らにも言ってないようなとこで
内緒のバイトしてます。
うっそ、うん、やってましたっけ、うん、
たまに俺おらんなって時あるよ。
そんなんある。
たまにおらんなって一緒に住んどるわけ
じゃない。そこまで。
何やってんの、この時とか。
そんなことあったかな。
そんなことあったかなレベルやるから、うん、だからこっそりやってるんですよ。
なんかそういうまあお手伝いとかってことですよね。
まあ、お手伝いもあるし武漢やってって言われて、あ、いいよっつって。
そうやってたんすか。
こっそりね。バレてないやろ。
うん、バレてない。そんなんだって。公園でやってたってことはでも 2,3 日とか離れてたってことですか。
離れてますよ。
うっそ。まあまあ僕らの公園とかぶってなかったってことか。
そうですね、かぶってないです。
かぶってたら分かる
のか。かぶってたら大事故です。本当にそれは
考えてます、そこは。まあね、久しぶりにやりましたね。大変でした。
稲垣広志名義で、はい、いや、ありがとうございました。
あ、同期なんでね。水川、オセロット企画の
代表の、
代表の水川君が。
しかもね、お肉での初代の制作をやっていた人で、水上さんはね。
懐かしいですよね。なんかそういう話したら。
そうですよね。いや、もう何年前やったんやろって感じですけど。学生の時。
学生の時やからね。
の間か。学生の間だけか。
入ってきましたね。だから7年前ぐらいかな。
7年前ってもう何ちゅう重みのある数字や。
そう、だって最後にやってくれたのがあれでしょ。まだその、DB やった頃でしょ、フェスティバルゲートに。
そうですね。
あれが最後のイメージ。
あ、そっか。
そうです
ね。あれはそうか。
あれ最後ですよ。
あれなんてだって、まだ僕3回生とかですよ。うん、お肉入って1年目ぐらい。
だって僕がまだ24とかやから。
若いな。
そうか。
そうか、水上さん、そうか。あ、タスクさん見に来てもらってありがとうございました。
あ、いえいえ、とんでもない。それはもちろん。
ありがとうございます。
いや、面白かったですよ、本当に。
あ、本当ですか。
なんかいろいろ考えましたね。
まぁ、あ、ちょっとなんかこう、耳の痛いというか、身につまされる話というか。
いや、痛くはないんだけどね。なんかそのまあ誰もが多分ね雇ったプレイヤー側考えることやからね。うん、
ね、
うん、でもストレートに出したなと思って。
まあストレートですね。うん、ストレートな出し方やったな。
もうあんだけストレートには出せへんなと思って僕は。
まあ水上さんはまあ別で普通に仕事をされてて、
うん、
で演劇をやるっていうのも今回お世話企画でも3年ぶりで、うん、まあペースとしてはかなりゆったりとしたペースでされてるんですけど、うんうん、まあその3年間貯めてた思いみたいなのが多分もうバーッとぶちまけられたというか、そういう感じはありましたね、うん、
まあでもそっちの方が健全なのかもしれないけどね。
貯めて貯めて放つ。
うん、うん、でもまあそうも言ってられんからね。
そう、
うん、ね、もっとやって定期的にやってほしいですっていうアンケートもありましたからね。
ああね、まあそれは確かに僕も出て思いましたし、もっとやればいいなと思ったし、
ね、うん、僕も思った。でもほんまに、うん、なんかいいですよね、言葉があの人。
そうなんですよね、セリフがね、
うん、
まあ、なかなかやると難しいんですけど
いやあれ難しいと思う。
一文がねすごい長いんですよ、セリフが
長いし、極力なんかまあ演出の趣味なんやと思って、演出もやってはるよね。
演出もやってます、はい。
なんかあんま盛りたがらへんよね、その音とか、
うんうん、
その吐き出し方とかで
言わないです、
うん、結構フラットに吐き出すみたいな感じでやってんのかなと思ってて、うん、まあ作家なんやなと思って、
変なセリフに色がついてると全部あそれはこういう風に普通にスッと言ってくださいっていう演出が入るんで、うん、できるだけ言葉をきれいに正確に伝えるっていう、
うん、でもそれってもう僕あれですよね、その演劇の良さやと思ってましてですね、ああいうのでもまあ成立できるじゃないですか、
うん、
そのリアリティあるお芝居がやっぱメインストリームのそのもうテレビとかやったらまあ難しいとかね、うん、ああいうのってちょっとまあね異端になっちゃうし、
うんうん、
ああいう演技するだけ
で、そうですね、
うん、なんかなんていうんだろう、目の前に追ってああいう吐き方されるっていうのである種成立しちゃう部分があるっていうのは、ああやっぱ面白いなと思って、
ああそうか、生で見るから成立する、うん、それはそうやろ
う
な、う
ん、だってなんかそのなんちゅうの、明らかにその自然な喋り方じゃないっていう状態が分かる距離にいるから、
うん、ああそうですね、はっきり分かるもんな、
じゃあ何か意図してるんやろうなとか、
うん、
まあ、そういうとこが面白いなと僕は思ってて、でそっからもやっぱ考えるし作品自体、
うん、
うん、それがやっぱいいとこですよ、うん、理屈っぽくなりましたけど、
いいですよあで、なんか僕がなんか舞踏家みたいな役で、
あそうそうそう
そう、タスクさんにね、そう舞踏とタスクさんにちょっといろいろ教えてもらったりとか、はい、アドバイスをもらって、
そうですよね
いやすいません、なんかちょっとお粗末やったとは思うんですけどね、
いやいやいやいや、
難しかったけど、
やっぱりこう台本を読んで、僕も台本もらうから、
あはい、
なんちゅう、なんちゅう設定やとね。
いや、ほんまもう最初の時どうしようかなと思
って、ね。40秒間、舞踏をしているって。
暗い。暗い中で踊り続けるっていう。いや、最初1分、1分やったんですよ。1分って、1分が長いですって。ちょっと、本当に1分っていうのは。
そうね、1分って結構成立しちゃうからね。
結構長いけど、もうちょっと削ってもらえないですかっつって、ちょっと削ってもらって。
いやいやいやいや頑張ってるなぁ思って
ヒヤッてするわと思って、そんなとがき書かれたら僕だったら
ヒヤッとしましたよ。
いや、ところが意外と様になってたと僕は見てて思ったんやけどね。
本当ですか、うん、いやそう言ってもらえるとありがたいけど、
あの時のオンステージでしょうね、いい照明もらって、
いやまあみっともな話でね、ダンスカンパニーでダンサーやみたいになって踊ってお肉でやってんのにああやって立った時にね、
違う、
うん、っていうのは
舞踏ってなるともうなんかちょっと変わりません、雰囲気、
まあ普通にダンス踊れとかいうとがきよりもなんかちょっとね、
なんか舞踏を舞踏をしているって舞踏をしてくださいって言われると、
うん、
えマジかってちょっとなると思うんですね、うん、余計に、
いや、まあ、なりましたよ、
ハードルさらに1個上がってる感ちょっと、
でも綺麗に踊れっていう方がハードル高いと思うんだけどね、
なんすかね。
綺麗。
まあまあ、
まあ確かに、それが求められてる方が確かにきついかな。
きついと思う。っていうのも、
うん、
やっぱ、あ、いや、なんか理屈っぽくなりそうやった、今。
いや、別に、ちょっとぐらい大丈夫ですけど。
だから、この間のね、あれですよ。ママレードの東京公演の時に楽屋で初めてかっちゃんがね、なんか、暗黒舞踏ってどうやって踊ったらっぽくなるんすかねみたいなとかいきなり聞いてきたから、こいつ何言ってんだろうなって思って、
うん、
え、何って思って
楽屋で二人きりで
そんな現場呼ばれたのかな、いや呼ばれるわけないよなとか思ったら、いや次の芝居でみたいな話があって、いやでも僕も言うてもやってへんから、ただ
そうそう
そうそう、ファンでよう見に行ってて真似してなんかキャッキャしたぐらいやから、
ね、うちのメンバーでは圧倒的にタスクさんがねよう見てるし詳しいなっていう
印象で、大学の図書館でなんかそういう本読んだりとかしてたぐらいやから、もうだから僕もこうじゃないかな、ああじゃないかなっていうちょっと挟んだ知識しかなかったので
いやだいぶ助かりましたよ本当。
いやでもね、そうね、土方辰巳という魔王がおりまして、
魔王でしたね、魔王ですよ。
最後に始祖みたいな
ディスタンスの最後にね、よく土方
リスペクトっつって
団長がよく言うやつですね。
言うやつ。
彼なんかはね、東北の出身で、その東北の農民のね、寒い風に吹かれながら農作業をする動作。腕を曲げたり体をかがめたり、うん、寒さから身を守るこのかじかんだ状態っていうのを、うんまあ、西洋のダンスっていうのは基本的に、まあ、重心が上だったり手足が綺麗にピンと伸びてたりとか、うん、大きく動いたりとかそういう健康的な体を見せる、うんまあ、カルチャーであったんですが、土方辰巳はそれにちょっと反対の方をやってですね、そういう土着性、重心は下、曲がった体っていうのをやったんで、その辺を抑えたらやっぱり普通のダンスしてないなっていうふうにはまあ見えるんじゃないかっていうやんわりしたアドバイスを
いやいやいや、もう抜群でしたよ。もうそれをもう入り口にしてもうちょっと映像をね見てみたりとか、そうそうそう、なんかそういうことして、うん、もう大いにパクらしてもらいましたけど映像から
本当に僕はもうそういうポイントを気をつけて、もう僕も二十歳前後の時よく真似したりしてましたので
、いやまあ面白い世界やろうなと、ちょっとだけ入り口を覗いた感じはしましたけど、
いや
怖くて入り込むのはあれやけどそこ以上入り込めへんけど、
まあでもなんていうんですか、カンパニーによってね思想って様々ですから、
うんうん、
でもまあ思想の人がそう言ってんだから、もうそういうとこベースになってんだろうなと僕はもう思ってまして
土方先生、
そうそうそうそう、おどろおどろしいイメージが強いじゃないですか。
そうですね、おどろおどろしいイメージですね。
でも結果おどろおどろしくなったんで、その根底になぜこういう動きをしだしたんかとか考えたら面白かったりするんですよね、やっぱり。皆さん、ね、理屈っぽいな。あかんな、今日の。
いやいや、面白い。
今日のにして、ちょっと理屈っぽいな。
いや、いいです。いや、もう珍しい。いや、なんかね、前回も村上さんを読んで、プールの感想を聞いたりとかしてたんですけど、感想じゃないわ。プールでどういう風に作ってたんですかみたいなって言って。なんかそういうことを話す、媒体とか案外ないな、みたいな。
まあないですね
聞かせてくれるのが、そういうことを聞いてくれるのがすごい嬉しいみたいな言われて、もう逆に開き直ってもうこういう路線でいいんじゃないかと僕は思いながら、うん、こういうことも言っていこうかなみたいな、
ちょっとアカデミックな
アカデミックなこととか、うん、ちょっと込み入った話するとか、うん、に持っていってもいいんじゃないかなみたいなことを思ったりとかしてるんですけど、まあまあ恐ると帰国の話はまあ
かっちゃんの舞踏シーンについて掘り下げすぎた
いやいやいや、なかなか、はい、面白い話ですけど、
いやいや
いや、
あとね、なんかもうはい、
ですか、
ね、ああいうみんながこう一室に集まって、
うん、
この思想的な活動をしてるっていうのもなんかグッときますよね、
うん、ああそうですか、
設定が、
まあ、そうそうそう、
まあ、まあちょっとなんか60年代とかの匂いですよね、やっぱり
久しぶりに見たもんな、あんな
スマホとか携帯とか出てくる感じしないでしょ、まあ、ボイスレコーダーが出てきてるけど、ね、なんかやっぱ現代の匂いしないってい
う、しない、そうそうそう、
うん、
でなんか最近ね、もう若松浩二さんのね、浅間山荘を見たばっかだからね、
あ
なんかああすごいよなって、なんか思想ってなんか柱としての思想があってさ、
うん、
それを軸に集まってきてる人たちがさ、外から見たらさなんかちょっと面白かったり変だったりするのにさ、うん、それに対してすごい邁進していくっていうさ、あの構図ってあやっぱ面白いよな、どういうやり方とかどういうものをテーマにしてもと思って、
うん、
興味持って見れるなって思って、その感覚がやっぱ分かんない外側の人だからさ、
うん、
面白いなと思って、あかんな、なんか理屈っぽ
い。いやいやいやいや。なんかそういうのが出てるか、まあ今もあんな芝居見えひんなというか。
でもそんな、まあ違和感は感じなかったけどね。
そうなんですよね。
変に違和感を感じなかったというか、うん、まあ書き手のあれなんやろうけど。
あと美術も畳でしたからね、下が。うんうん、まあ畳シートやけど。
畳シート。に僕の部屋。
ああ今ね、今もう J さんの部屋になってるわけですけど。
こんな感じなんかなと思ったけど、今まさしく。
ああ。
喋りながら。
そう、まあこれぐらいのサイズの部屋にああやってより集まって、みたいなね、うん。
そう考えるとすごいな。こんな部屋で。
何畳ですか、これ。
これは何畳なんでしょうね。
これ、
5畳ぐらい。
5畳ぐらいかな。
うん、ああ、でもまあそんなもんなんかな。
そう考えるとすごいね。ここでいろんな活動をしている人たちが集まるってなると。
うん、まあそうですね。このサイズに集まってって考えると。
5畳ぐらいの部屋で。戯曲を書いてる人がいて、絵が絵を描いてる人がいて、
踊ってる人がいて、
舞踏をやっている人間がいる。
うん、でもまあ狭いからこそそういう濃密な空間になるというか。うん、
まあでもその登場人物の設定がその一室に集まってそういう活動をし続けるっていう。
うんうん、
あの設定がまだ20代前半ぐらいですか？
まあギリギリ僕がもう29とか8とか、まあ、まあまあ今の僕の実年齢ぐらいの設定でし
ょ。そうね、カチアの役はもうちょっと上やんか、
う
ん、
僕はもうちょい上です、うん、
で他のまあ女の子と男の子は、
うん、いや女もね僕とそんな変わらんぐらい。
あ、結構いってる。
うん、あの男の子だけです、多分若い
の。若いのが、はあ、はあ、うん、でも贅沢よねと思うんだけど、ああいうの
あんな状況になる。
うん、贅沢だと思う本当に。
贅沢。
え、贅沢じゃない？あんな風により集まってさ、
やれてるってこと
は毎週金曜日に集まってさ、でだんだんそうそうみんなね、うん、毎週金曜日だけ会合やってるっていう話だったんですけど、
う
ん、
そう
ね、もうだんだんその金曜日以外にも来るようになったりとか、
いつの間にか増えて、そうそうそう、来る機会が増えてやつって
、いやすごい、なんかもういいなと思って。
あ、そんなのないってことですか？
ないよ。
そんな、
ない。
恵まれてる。ああ、表現活動する場として恵まれてるというか。
もうあるし、単純にそうやって、なんか一緒のことを面白いとかさ、興味あったりする人とさ、うん、そんな頻繁に会えるっていうのはすごいよな。贅沢だよ。会えなくない？だってそんな。
まあそう、確かにそう。しかもあんだけ多ジャンルの人がより集まってっていうのは、まあ、そういう意味ではまあ理想系というか、うん、そうかもしれないな、
うん、でもやっぱどっか不満なんだろうね、あの人たちはと思って。
まあそうなんでしょうね、
うん、贅沢だよ
贅沢だよ、
贅沢、
贅沢豆、
贅沢豆ですよ羨ましいわ。
はい、ああ、結構いい時間。まあちょっとオセロト企画の話が
ごめんなさい、ね、
中心になりましたけど、 いやいやなかなか聞けない貴重な話を聞けたなと思います。はい、まあちょっと今日はここいらで、
まあ、お疲れ様でしたということ
で、はい、ありがとうございましたということで、またあの、今後のお肉の活動的に言うと、カウントダウンが、
やっぱ企画
さん、ね、はい、カウントダウンがあって、
また参加させてもらうということで、今年はお芝居やるっていうことです
ね。なんかね、お芝居をやるっていう。
なんで、12月31日に KBS ホール。
KBS ホールで。
楽しみですね。
はい、何もうドキドキするけど楽しみですね。
まあ、直近の活動としてはそれ。
そうですね、一番早い。
でもあの、ちょっと情報の公開遅れてしまいましたが、冬のお肉マーケットも、
はい、
はい、まあ
今年もやります。
次の週にあのお肉マーケットの話を詳しくしようと思うので、ちょっと今日はこのこれぐらいの、
あ、やんわりした、
やんわりして1月の17と18ですよね、
はい、そうですね、
京都のインステーション学校で行うということで、はい、あのホームページの方も情報出てますんでチェックしてもらえるといいかなと思います。はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、それではまた来週お会いしましょう。さよなら。